皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はパンドラの箱が開いた世界です。あちこちでですね、いろんな事件が起きるんですけれども、今やっぱりその一番大きいのは欧州から始まりました金融危機ですね。これはもう国家破綻ということですから、なかなかこう避けられないんだと思うんです。まあここで資本主義体制全部やめちゃうっていうか、もう損益計算書は作るんだけども、貸借対照表というものを、廃止してしまうということでもするとですね、これはだいぶ違うと思うんですね。なんで日本の役所が未だにああやってその運営ができてるかっていうと、あれ貸借対照表がないからですよね。まあ形ばかり作ってるんですが、評価が実にいい加減ですから、まともに作っていないわけで、要するにその累積の損失がいくらあるかわからないから、営業っていうか仕事ができてるんですね。ですから金融もですね、最後のやり方というのは貸借対照表を作らないんですね。でそれはもう市場から完全にこう隔離してしまうということを意味していて、だからもうそれは、ソビエトのような社会主義経済に戻るというような感じですね。そこまでするとですね、形ばかり、窓口を開けることは可能になるんですね。でもそれ以外の方法だと、どこに損失を持っていっても、ね、それ消えませんので、結局だから、時間がとともに、その損失が増えていってバレるのは時間の問題という形になりますから、なかなかこれは対処は難しいですね。まあ、本当に90年代の日本の旗を見て連中やめとけばよかったんですけども、まあ、同じようなバカなことをですね繰り返して、しかもデリバティブズで途方もない数字のその負債を作ってしまいましたんで、もうこれは一巻の終わりなんじゃないですかね。しかしこの間ちょっとテレビ見ておりましたら、オバマが急激になんか吹け込みましたね。あんなに昔から白があったのかなと思うんですが、まあ染めてたのかもしれませんけども、なんか随分白が頭になってですね、猫背がなおさらなんか猫背になっちゃってですね、なんか実に弱々しい雰囲気になりましたね。よっぽどなんか答えてんじゃないかと思うんですが、まあしかしでも本当に金融もですね、実際蓋を開けてみたらこんなことなんですよ。蓋を開けてみればですね、途方もない量の不良債権の山でね、だから本当にこの実態がバレたらもう存続なんかできないわけですね。まあこの30年間の経済そのものは間違ってたなんていう話がね、フィナンシャルタイムズにもですね、いよいよ載ってるんですよね。でも資本主義のいよいよ終わりだという記事も載ってますね。やっぱりそれはみんな見るところ一致してるわけで、今までのその貸借対照表を継続できないということは、それ倒産するという意味ですもんね。しかもそれ同じことを繰り返すわけにいかないと、ね、その爆発した原発と同じものをまだ運転しようみたいなバカな話はもう続けられませんから、やはりそれは時代が変わる、システムが変わる、しかしどうやって変えていったらいいかわからない、どうしたらいいかわからないという、まあそういう状況だということですね。しかしまあそういう金融の話もそうやって全部表にこう出てくるんですが、それ以外のパンドラの箱も今ものすごくたくさん開きますよね。ちょうど今年は911からその10年目なんですけども、911についてはもうアメリカでは情報公開はかなり進んでいますね。オバマ大統領になってから、その各役所は本当のことを言い始めましたね。特にその連邦航空局はすごいですよね。連邦航空局はあれが、突っ込んだ飛行機が偽物だったということを堂々と実情わかるようにも公表していますもんね。例えばそのペンタゴンに突っ込んだ飛行機の飛行経路、それはその実際にその、飛行機の通った場所と違うんですよね。あれ地上スレスレに飛んできましたから、その高速道路の街灯をなぎ倒してるんですけども、そこと違う経路を飛んできてるんですね。でそのことを質問してもですね、いや我々は我々の資料に基づいて公表したんだと FAA は言っていましてね、連邦航空局は。だからそれはやっぱりそのなんて言いますかね、その連邦航空局のデータっていうのは CIA からもらったって言ってますから、 CIA が嘘のデータを渡したってことですよね。それからそのもっと決定的なのは、あの2つのビルに突っ込んだ2機の飛行機ですね。あの突っ込む、降下して突っ込んでいく時の速度を FAA は、 レーダーの解析かなんかで速度を割り出してるんですけども、それ見るとですね510ノットとかなってるんですよね。そんなんだ、510ノットなんかでですね最後ひねってですね、ビルに当たればそのひねった瞬間に完全に機体バラバラになっちゃうし、だいたいその加速する過程でですねあんなね超低空を加速すればそれだけで空中分解しちゃうんで、だから FFA 自身はですねあれはその言ってみれば本当の話じゃないと、あれ突っ込んだのは特別な飛行機だったと実質的に言ってるわけですよね。それからあれもそうですよね、あのペンタゴンの監視カメラもそうですね、ペンタゴンの監視カメラでその飛行機になるものが突っ込んでくるというところの映像があるんですが、ビデオ公開してるんですが、あれに映ってるのはどう見ても飛行機じゃないし、あれはあのトマホークみたいな巡航ミサイルですよね、その形にそっくりですもんね。だからこんな形でですねもうみんなその各役所は本当のことをこう言ってんですね。でしかしそのやっぱり軍の内部に、なんか軍というか CIA の中にですね、日本で言えばその原発をやっている連中みたいにですねとんでもないのがまだいるんでしょ。でこれの制圧ができてないんで、要するに本当は何だったのかということを言えないんだと思うんですね、オバマもね。だからテロ戦争は今でもやってるし、本当のことを言ってですねアメリカの国体崩壊したらですねどうするんだと、逆に脅かされて自分でも怖いから本当のことは言えないんじゃないでしょうかね。前にあのオバマがですねエアフォースワンに乗っかってですね、あのエアフォースワンってのはあの機体の名前じゃないんですよ、大統領が乗った飛行機全部エアフォースワンって言うんですね。ですから小さい飛行機でも大統領が乗ってればそれエアフォースワンって言うんですが、あの時あの例のジャンボに乗っかってですねマンハッタン上空を低空で飛んでたことがありますね。であれ後ろから F-16 が追っかけてるんですね。あの時のですね航空管制官とのですね交信のその音声が YouTube に乗っかってるんですよ、エアフォースワンの機長とですね、まあ、機長と言いますか通信士とですね、それから管制官の交信なんですね。でその管制官はなんでこんな低いところ飛んでんですかと当然聞くわけですよね。地上はパニックを起こしてます。それに対してですねなんかすごい頓拠なですね声で答えてるんです。そうですね低いですね、それはなんかちょっと写真を撮ってとかですねいかにも撮ってつけたような声で喋ってるんですね。間違いなく異常事態ですよね。あれはだからその F-16 からのミサイル攻撃を避けるためにですねそのわざとその地上に近いところミサイル決して撃てないところ飛んでたっていう説がありますけども、あれはそうかもしれませんね。あの航空管制官との音声聞く限りですねあれは尋常じゃないですよね。だからやっぱりオバマもどっかで追っかけられてるし、逆に言うとそのオバマはアフガンのに3万人増派しましたけども、あれも言ってみれば関東軍みたいな、軍の強硬派に押し切られちゃったわけですよね。で結局増派してみたら何度こたない大失敗で、今年から撤退すると言ってんだけどさ、撤退すると言ったはずみいろんな問題が起き始めてですね、カルザイの弟も殺されますしね、それから今度イスラエルの仲間であった、エジプトも革命が起き、それからトルコもイスラエルを 見限りと、もう中東全面崩壊の体制ですよね。でこうなってくるとですね、はっきり言ってそのアメリカもう終わりですよね。なんかその本当にあの911ですね、まあやらせだったわけですよね全部ね。でいろんな連中が関与していて、中東の資源を全部自分たちのものにしちゃうって連中もいるし、経済をリセットして作り直そうなんていう連中もいるしね、まあなんかいろんな連中の思惑が重なってああいう事態になったんですけども、まあしかし今してみれば全部こうバレたということですね。あの満州事変だって結局ですね、ね、日本の謀略から始まったわけですね。あれ流浄港事件はですね謎の一発の銃弾から始まるわけですね、日中戦争も。だからそのああいう戦争の始まりっていうのは結構その、謀略があるんですよね、ナチスによる国会の放火事件もそうですよね。だからまあ今回もまあその一種なんでしょうけども、まあ、それを認めるというのはやっぱり次の体制になってからということなんでしょうね。でもまあ本当にこうやってあちこちから専門家が本当のことを言って、政府も本当のことを言い出して、まあこれもパンダの箱が開いちゃったんだと思うんですね。それからあのウィキリークスですね、やっぱあれは面白いですね。あれ読んでるともう夜寝らなくなっちゃいますね。本当に25万通もありますから、もちろん日本に関連するものも、結構あります。しかしまあそれ以外のものも面白いものは結構あってですね、 最近もなんか出てきましたね。なんかキューバの、キューバで結構アメリカが工作やってんですね。キューバの中を転覆する工作なんかやっていて、金を渡してるんですよね。まあそんな話もこう出てきましたしね。で、日本のことなんかも、まあいろいろ出てますけども、まあ民主党の連中がね、いかにアメリカとつるんでるかとか、外務省がいかに属国化を図ってるかとか、まあそんなような記事は、まあ、いくらでもこう出てくるんですが、あれですね、80年代の終わりっていうか90年代ぐらいですかね、90年ぐらいですかね、サルキゾフというソビエトの当時有名な日本関係の極東研究所の学者がいるんですが、こいつがですね、そういうことを言ってるわけですね。日本人はですね、日本はその財布にして使えと、日本に世界の戦略なんか考えさせるなと、アフリカ人に言ってるわけですよね。その電報がね、入ってるんですよね。まあ本当にね、あの当時からそんなこと言われてたのかというと腹が立ちますよね。まあだから本当にこの世界の中で日本っていうのは非常に変わった国でですね、まあ、逆に言うと日本人が多いように金を出してるから、まだ何か世界が回ってるって感じもそれはあるんですよね。だから本当にその日本の役割っていうものもですね、まあ日本人が思ってるのと世界が思ってるのとはだいぶ違うところがありまして、まあこれからだけど欧米の体制がこうやって終わりを迎えていく中で、日本は何をすればいいのか、本当に自分たちでこれは考えなければいけないんじゃないかなと思いますね。あとやっぱりこのウィキリークスなんかを見ていてこう思うんですが、その金融市場というのはね、まあそもそも欲望と恐怖によって動いているものなんですけども、よく見てみるとやっぱりその国際関係っていうのも基本的には欲望と恐怖であれ動いてるんですね。もちろんそのある種この言葉による戦争ですから、実に緻密に論理を高めていくしね、固めていくし、それからあちこち根回しもするわけですね。そういうことの用意周到さっていうのはアメリカはものすごいですね。まあアメリカだけじゃないと思うんだけども、フランスなんかもすごいと思うんですが、まあアメリカの場合はその世界中でそういうことを同時にやってますから、その辺の用意周到さっていうのはものすごいこの執念をやっぱり感じますよね。まあアフガニスタンのことにしろ、イラクのことにしろですね、支援を求める時のこの電報なんつうのはですね、なんか本当にしゃかり気になってですね、世界中の同意を得ようとアメリカは必死になってるんですよね。でも同時にそのやっぱ外交官ってのは本当のことを知らされていないんですよね。だからそのウィキリークスをこう読んでると、電報を読んでても、なんかこのこれが本当の秘密っていうのはなかなか出てこないですよね。例えばリビアのですね、カドフィたちが、CIA MI6 とつるんでたっていう話は、あれはその逃げ出したそのリビアの閣僚の机の上から出てきた書類ですもんね。ウィキリークスじゃないですよね。やっぱだから外交官というのは実は本当のことはあまり知らされてないようで、まあある程度は知ってるんでしょうけども、まあ、かたとえ知っていてもこの電報には書かないということがあるんでしょうかね。だから、まあ読んでても、まあかなり論理的に整然と物事が進んでいるようにこう一見見えるんですけども、やはりその裏にあることっていうのは、まあ、歴史の流れを考えてみて、見てみれば、やっぱ金が欲しいとか、あるいはなんか、一旦始めちゃったなんかね、間違いなんだけど、やめるにやめられなくなっちゃってですね、まあ、大騒ぎをしてるとかですね、なんかそうやって、こう、貸し借りを重ねながらですね、欲望と、それから恐怖の中で、うごめいてるという感じが非常にしますね。なんかこう、日本人の、まあ、伝統的な価値観というんでしょうかね、こう素直にですね、何事もその、噛みながらに受け入れてですね、そしてしかし自分の行く道は決して曲げることなく着実に前に進んでいくという、あんまりそういう感じはないですよね。あれ読んでるとやっぱこうなんか、いつもわーわーね、いろんな人たちを付き合いながら儲け話はですね、なるべく数多く手突っ込んで、で、気に入らない奴がね、出てくりゃ、それは何とかして、何とかして追い落とそうとする。まあ、そんなことをですね、24時間365日ずっと考え続けてるっていう、なんかそんな感じがするんですね。あれもだからある種のパンドラの箱で、まあ、それが出てきて全部こうバレちゃったっていう感じでしょうね。まあ、そのうち、その普天間のことらも出てくると思いますが、普天間基地の話も生々しいのありますよね。よくもこんな国辱的なですね、 売国的な契約をアメリカとの条約を結ぼうとしたかということが全部バレバレですよね、あのウィキリークスの電報を読むとね。だからあんな電報ですねが出ちゃってるわけですから、それは普天間なんてできるわけはないわけですよね。まあでも本当にそのオバマがね、ここまで役所が本当のこと言ってるのに最後のこと言えないのと同じように、やっぱりこう体制が変わるまでは、今までと同じ方便をね、方便って言いますか、言い訳って言うんでしょうか、まあそれを繰り返しながらね、自分たちを正当化することしかできないのかな、まあそんな感じがしますね。でも本当にその怖いのは、まあ金融もそうですが、やっぱり中東の本物のこのパンドラの箱が開いちゃったってことじゃないでしょうかね。やっぱりこのマルクスが言ってるようにですね、生産力が上がってくれば必ずその社会構造が変わってくるんだという非常に単純なこの原理ですよね。あの新興国、特に中東でですね、やっぱり貧しい人たちがどんどん生産力を上げて力をつけてきましたよね。そしてやっぱりその政治の構造、外交の構造、みんな変わってきますね。ところがそれをなんか欧米は理解できないわけでしょ。あくまでもその市場としてしか見てないわけですね。サル貴族が日本に対してですね、こんなもん日本を財布として使えばいいんだと、戦略なんか考えさせるんだとアメリカ人に言ったのと同じか、もっとそれ以上にですね、激しく欧米人は中東のこと、あるいは中国のことをそう思ってるんでしょうね。で、それが叶わなくなるとですね、なんとかしてそれを封じ込めようとですね、対決しようという連中が出てくるんでしょうけども、まあ中東に関して言えばですね、それがもうとにかく世界で一番、信仰している人が多いのがイスラム教ですから、まあ叶わなくなってきちゃって、自分の国の中にもたくさんイスラム教と言いますからね、収集不能になっちゃってるんでしょうね。100年前の辛亥革命がまさにアジアの夜明けだとしたら、今年は、まあ、去年から始まっている、ね、去年から本格化してきたこの中東での革命、これはやはりアラブの夜明け、アラブというかイスラムの夜明けですよね。だからイスラム対キリストユダヤの千年ごとのこの大きな交代の時期に今ちょうど入ってるんでしょうね。だからあなたたちにしてみれば、まあこれからいろんな形で、世界の再編をしなきゃいけないし、でもそれは今のこの経済そのものもですね、欧米の体制がもう持たないわけですから、相当な混乱の中でそういう新しい体制の模索が始まっていく、それは相当な時間がかかることなんじゃないかなというふうに思いますね。でもやはりそのまあここでこうやって本当のことがこう分かるようになってた時に、我々が一つ感じなきゃいけないことは、やはり世界というのは昔も今もですね、決してなんか最高の知性によって運営されているわけではないということですね。よくそのみんな深読みしすぎて失敗するんですね。そんな賢くないんですよね。悪賢いっていうのは多少あるかもしれませんけども、その大きな視点で物を考えて、それが物事を動かしているというわけでは必ずしもないことが多いんですね。なんかその計らずもなんかめちゃくちゃなことになっちゃってですね、あるいは計らずもなんかうまくいっちゃって、それが後からなんか物事をね、大きく変えていくってことよくあるわけですね。例えば第二次世界大戦でですね、まあアメリカ日本に勝ったって言ってますが、それは日本はそこで戦争を負けたからですね、すぐにそう思っちゃうんですけども、逆に言うとアメリカが一番その後困ったのはですね、日本とドイツとイタリアを倒しちゃったことですね。日本とドイツとイタリアを倒しちゃったがためにですね、干渉地帯がなくなっちゃって、自分たちでいきなりソ連と戦わなきゃなんなくなっちゃったわけですよ。アメリカの外交ってのは昔からバランス外交ですから、揉めてる当事者の間に入ってですね、裁くことで利益を売る、力を売るってのはアメリカの外交なんだけど、日本、ドイツ、イタリアを倒しちゃったために自分で自ら戦わなきゃならなくなっちゃったわけですね。あのあたりからアメリカの大失敗って始まるわけですよね。だからその、まあ考えてみたときにね、その、世界で起きてることというのは、やっぱりなんか非常に人間臭いんですよ。だから、やっぱりその辺はね、我々もこれから生きていく上においてですね、やっぱり自分たちの感覚ってのをよく持ちながらね、思いをちゃんと大事にして生きていったらいいと思いますよ。そんな世界もですね、賢い人たちが運営してるわけでもないしね、右往左往しながらなんか形がついていくのはこの世界の現状ですね。アメリカ、ヨーロッパでもそれは全く同じですよ。運がいいときはうまくいくんだけど、行かないと全然うまくいかないし、特にやっぱりその、まあ、今みたいにね、教育が金の力で軟弱化しちゃったときっていうのは、 欧米ほどその弊害は大きいんじゃないですかね。まあ日本なんかもとっくの昔にね、もう考えることすらやめてしまってますから、まあこれは論外なんですけども。まあそんなことで、今これから世界中ですね、まだまだたくさんこのパンドラの箱が開いてくると思うんですね。本当のことがどんどんバレてくる。福島の原発の箱が開いてね、いろんなものが飛び出しちゃいましたよね。あれもこれからいろんなことが多分分かってくると思うんですね。まあそうした中で、その現実を踏まえてどう行動するかということを一人一人が考えていかないとね、追いつかない時代が間違いなく来てるんだと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、パンドラの箱が開いた世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。